森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい。再び、ジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい。森部和樹は、そんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。
こんにちは、森部和樹です。
じゃあ森部さん、はい、今日はちょっと古い記事にはなるんですけれども、
はい、
グローバルの隆起にも登場いただいた、
はい、
まあ、森永の山下さんがちょっと日経新聞で取り上げられてたということで、
はい
はい、ちょっと簡単に、はい、要約すると、まあ、12月の29日の日経新聞電子版の森永製菓で、まあ、検索していただくと出てくると思うんですけども、
はい、
まあ、一味違うハイチュウの海外戦略ということで、結構長文で取り上げられてますよね。
そうですね、山下さんすごいよね。まあ、森永製菓の取締役の、はい、山下光弘さんなんですけど、はい、もともとマンダムいらっしゃって、
はい、
まあ、シンガポールとかタイとかマレーシア、はい、現地インドネシアもそうですね、
はいはい、
駐在経験があって、
うんうん、
で、何年から森永製菓に入ったんでしたっけね。
3年前ですかね。
そうですね、
ちょっと正確ではないですけど、ね、
はい、で20年以上はだって海外やってる人ですよね。
そうですね、ちょっと記事のですね、一部をちょっと抜粋ですけど読ませていただくと、
うん、
まあ、森永製菓の市場の見方が変わってきたと、
はい、
で株価は10月に26年ぶりに高値をつけ、うん、足元でも堅調だ、
うん、
ゼリー飲料ウィーダーインゼリーなど消費者の健康志向に合わせた商品の売れ行きが好調なためだが、それだけではないと、
うん、
で看板商品の一つのソフトキャンディーハイチュウを軸とした海外戦略がここに来て軌道に乗り始めた点も見逃せない、
うん、
他社が海外開拓に苦戦する中、森永製菓を収めつつある秘訣はどこにあるのかと、
うん、
でちょっとその、まあ、少し飛んでそのハイチュウの、
うん、
まあ、人気がどうなっているのかっていうので、米国での売り上げが 44% ドルベースで伸びてると、
う
んうん、で米国でハイチュウ人気が定着しているのはなぜかと、
うんうん、
競争環境がチョコレートなど他の商品に比べて、うん、まあ、緩いのが一因だと、
うんうん、
でしかしは世界的な河川化が進んでいると、
うん、
でチョコレートならスイスのネスレ、うん、クッキーならベーモンデレーズの、
うん、
などメジャーがシェアの過半数を握る場合が多いと、
うん、
この辺はやっぱそうなんです
よ
ね。
そうだよね、ネスレも強いしね。キットカットもネスレでしょ。
そうですね、
オレオがモンデレーズでしょ、
はい、
強いよ。もうアジア中どこ行ったったるもんね。まあ、
そうですね、
先進国も新興国も
で、ハイチュウを、まあ、海外で主力製品と位置づけるのは、
うん、
まあ、ハイチュウならブランドを浸透できるというのが、
うん、
まあ、山下さんのコメントとして載ってるんですけど、
う
ん、森部さんどうですかね、このハイチュウっていうのを。
いやー、ハイチュウは、まあ、僕も小さい頃から食べてるから基本的に、まあ、大好きな
ハイチュウ
だよね、はいはい、キャンディーでもないし、
なんか、
まあ、ハイチュウはハイチュウ、
食感が独特でありますよね、
うんうん、でアメリカに今行ってもこんなところにもハイチュウあるんだって、
はいはいはい、
かなりなところに、
ね、結構ありますよね、はい、
だからでちょっとアメリカ人用にでかいっていうのかな、
うん、
あ、私棒型の、
はいはいはい、
剥いて何個も入ってるやつもあれば、うん、袋にドサッと入ってるのもあるし、
はいはい、
うわ山下さんすごいなっていう感じですよね。
なるほどなるほど。これまあちょっとハイチュウのまあ、海外戦略ということで詳しくは記事を読みいただければと思うんですけど、
うん、
まあ、ここではまあ森部さんも山下さんと面識があると思うので、
うん、
山下さんが森部さんから見てどういった方かっていうのはちょっと勝手に取り上げていいのかわからないですけど、うんうんうん、
あの、はい、大丈夫だと思うけど、いい人、もうね、僕あんま嫌いな人いないからみんないい人になっちゃうんだけど、山下さんは熱い人ですよね、すごく熱くて、実は僕もいろいろ教えてもらったりすることもあるんだけど、
はい、
山下さんは、まあ、熱い人だと思います、多分会った人みんなが山下さんそういう話を聞いて、
はい、
感動しちゃうような、
うんうんうん、
そんなお人柄の人じゃないかなと思うんですよね、はい、でいつもビシッとスーツ着られてて、ね、
はい、
とてもスマートな、
うんうん、
あの感じの方で、アジアで長年やってきたっていうようなイメージよりかは、はい、北米んヨーロッパっていうような、はい、そんな雰囲気を出してる人、はい、な感じがしますけどね、僕はね、すごくいい人ですよ、山下さん、うん、熱い人ですよ、
うん
うん、で、なんかあのこの記事にもね、
はい、
書いてあるんだけど、あの、まあ、反則費が重荷となり米国事業の営業収益は今期も赤字となりそうだが、国内が好調なうちに海外での成長への布石をコストをかけてでも打っていく、かっこ山下取締役かっこ閉じ構えだって書いてあるじゃない、
うんうんうん、
これがね、もう山下さんの人柄をね、もうなんかものすごく顕著にね出してるかなと思ってて、で結局北米みたいなでかい市場を、ね、はい、狙うのに、うん、赤字2期3期続いてピーピーピーピー言ってたら、
はい、
あのマーケット出ないじゃない、
うん、
中国だってそうですし、
そうですね、
アジア新興国だってそうなわけですよね、
はいはい、
で国内で赤字経営やってる菓子メーカーなんてないわけですよ、
うんうんうん、
ですからそういう戦略的投資っていうところ、
うん、
からこう離れた経営をずっとやってきてる中でね、
はいはい、
こういうダイナミックな果敢な、ね、経営をね、先進グローバル消費財メーカーなんかまさにこういうことやってきてるわけじゃないですか、
はい、
だからその戦いをよく分かってる、
うん、
やっぱさすが山下さんだなっていうのをこの記事読んでね、感じたんですよね、
うん、
なのでちょっとあんまり言っていいこと悪いことあるんで、ね、ちょっと言葉を選びながら今喋ってますけどもね、
はいはい、
うん、そんな風には感じましたね、
うん、
この記事を。
やっぱこうやって取り上げられるっていうのはやっぱそれだけ、
うん、
やっぱ世間の、まあ、株価にも反映されてるっていうこともあって、
うん、
まあ、森永の海外戦略っていうのは一つ注目するところではあるんですかね、
うん、あるでしょうね、あれだけアメリカで日本の、まあ、菓子でね、日系スーパー、日系人が行くようなスーパーに日本の菓子いっぱい置いてありますけど、
はい、
ハイチュウメインストリームに入ってますからね。
そうですね、うん、
それだけアメリカ人にとってのハイチュウになりつつあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこまでいけてる、日本の歌手なんてないですからね、
はいはい
うん、だからそういう意味ではすごく、なんだろう、すごいことを今森永がやってるっていうふうに感じるんですけどね、
うんうん、
どっちかというと森永は海外展開は遅れてる方でしたからね、
はいはい、
元々はね、
うん、
ドメスティックな会社ですから、
うんうんうんうん、
それがアメリカでここまでの戦いをしているっていうのは僕はすごい評価できることじゃないかなと思うんですけどね。
はい、じゃあまあぜひまあ、検索していただいて登録していただければ読めると思うので、
うん、
皆さんもご興味があれば、まあ、12月29日の、まあ、日経経済新聞の電子版もしくは紙面にも載ってそうなんですけども、うん、載っているのでぜひご覧ください。じゃあ森部さん、今日はお時間が決まったのでここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。